こんにちは、アルゴリアの篠原英二です。107回目のアルゴリアポッドキャストになります。今週もよろしくお願いします。今回は先月2024年1月23日にアルゴリアの CTO のショーン・ムラネーがソフトウェアエンジニアリングデイリーというポピュラーなポッドキャスト番組に出演して、アルゴリアの技術的なことや LLM を活用した今後の AI の展望などについて語っていたので、そちらの内容をご紹介したいと思います。こちらのソフトウェアエンジニアリングデイリーのポッドキャストのエピソードの URL はalgoria.fm/107に貼り付けておきますので、よろしければご覧くださいませ。 YouTube のリンクも貼ってあって、こちらは顔出しなインタビュー形式となっております。ショーンはこの業界が長いと言いますか、Google、ザランド、ストライプといった企業で要職を歴任してきたということなんですけれども、今までのキーワード検索および辞書のメンテナンスやシノニム展開といった手法を説明した後に、昨今の AI に関する話題に移っていきます。その中で LLM 大規模言語モデルが出現するまでは、自然言語を本当に理解するために AI を活用する方法というのはなかったというように述べていて、ここ1、2年で検索分野でも大きな技術的革新が起きていると実感しているということです。そしてアレクサや Google アシスタント、ソフトウェアエンジニアリングデイリーのホストのショーンさんも以前 Google で Google アシスタントのプロジェクトに従事されていたそうですが、なんというかスピーカーに向かってキーワードを発するというよりは、普段話している言葉でスピーカーに話しかけたかったんだよねと。だけどそれができないと理解すると、今度はうまいことそれらを使いこなせるように私たちユーザーの方が学んでいくというわけですが、それはインターネットショッピングについても同様で、多くのウェブサイトが未だ90年代後半の Amazon.com のような感じで、テクノロジーは驚くほど進歩しているものの、実はショッピング体験も、ユーザーが探しているものを本当の意味で理解するといったような点においてはあまり変わっていないのではという印象だったものの、チャット GPT の出現以来、人々の期待は変化してきていて、より長い形式のクエリーやより多くの表現が理解されることを望むような形になってきています。ところがキーワード検索においては、キーワードの数が多ければ多いほど微妙というか、何でもかんでもヒットさせれば良いわけではないですし、その中から本当に適切なものを見つけ出すのも難しいですし、もちろん全てのドキュメントが全部のキーワードを持っているというわけでもありません。ということで、実際のところキーワードが増えれば増えるほど検索結果の質と精度は落ちていってしまうというのが現状ではないでしょうか。といったような話の流れで、ベクトル検索に話題が移っていくのですが、ワード2ベックが出てきたのは2012年とか、13年とかということで、この分野は他にもたくさん研究があるのだそうです。ところがその多くは研究室での研究というところにとどまってしまっており、さらにベクトルデータはインメモリーで保持するには容量が大きすぎるため、期待に応えるほど高速にベクトル検索を行うことは、とにかく大きなマシンを用意する必要があって、それはとても高価だったというふうに述べています。高次元のベクトルを比較することは計算コストがとても高く、したがって速度も遅くなってしまう。ベクトル化する方法というのは、知られたものだったものの、これをビジネスの世界でシステムに組み込むには限界があったといえます。そしてアルゴリアでは年間2兆回近いクエリーを処理しておりますが、このようなスケールで運用する場合、20ミリ秒というスピードを要求すると計算量がとても大きく、それを達成するのは非常に困難です。ということで、私たちは常にこの技術の品質とスピード、コストのトレードオフのようなものを検討しています。そしてなかなかこのトレードオフをうまく機能させることができないというのが現状です。そんな中でアルゴリアが発明したものの一つに圧縮技術があります。ベクトルに対してハッシュ化を行い、次元を減らしてより小さなものに圧縮することができます。そしてもう一つは、圧縮したベクトルを従来型のデータベースに入れて通常のデータベースが使用する高速比較を使用するというものです。データベースと同等のパフォーマンスを保ちながら、ベクトルにまつわる情報や知識をほぼ 100% 補足するためには非常に特殊なテクニックを使う必要があります。これが私たちがニューラルサーチと呼んでいるもので、 高性能で、高速なベクトル検索エンジンなのです。ベクトル空間というかベクトルのデータというのはとても大きくなってしまいがちということは先ほど述べましたけれども、アルゴリアではその情報とか文脈を極力損なわないようにベクトルを圧縮して、そしてベクトルをクラスタリングしてというようなトリックを施しています。そして重要視しているのはそのアウトプットで、ハッシュの作成方法にはビット単位では同じようなハッシュの値はベクトル空間でも似ているという点です。適切なアウトプットの形式を用いることによって CPU でも比較を行うことができるようにしています。適切な圧縮を行うことで情報を保持し続けたまま従来の天地インデックスを使用しても大量のデータを検索することができます。そこにたどり着くまでには何年もの研究が必要でした。しかし高速で大きなインデックスに拡張することができて、従来の CPU で合理的なコストで実行するできるものでなければベクトル検索製品を発表することはできないということは分かっていました。実用的なコンピューターサイエンスでエキサイティングなのは、単にブレイクスルーを起こすことではなく、あらゆる制約の中でそれをスケールさせる方法を実際に見つけ出すということなのです。そしてリトリーバルのステージを高速化できれば、その後の再ランキングも可能になり、より多くのレイテンシーバジェットを得ることができます。検索には3つのステージがあって、1つはクエリーそのものを理解してリトリーバルを構成するというステージ、次にキーワード検索とベクトル検索を行って、3つ目のステージとしては返ってきた検索結果をランキングし直して、検索結果がお客様にとって最適な関連性で並んでいるということを提供できるようにします。皆さんがご存知のようにウェブサイトでは10番目や20番目の結果よりも1番目や2番目の結果がクリックされることが非常に多いので、リトリーバルのフェーズを高速に行うことができればより洗練された再ランキングを行うためのレイテンシーバジェットが増えるということです。またベクトル検索とキーワード検索についてはキーワードは今でも非常に有効であって、さらに多くのお客様はキーワードを扱う習熟度が高いと言えます。とてもベーシックなキーワードのあるクエリーは、私たちがこれをクエリースペースのヘッドと呼んでおりますが、ユーザーはキーワードを使いたいと思っています。キーワードは依然として非常に重要なシグナルと言えます。そしてキーワードは関連性のシグナルにもなります。ベクトル検索も関連性のシグナルを提供するわけですが、この2つを他のシグナルと組み合わせると検索結果をリランクする際により優れた精度を得ることができるようになります。私たちはこの個々のレコードがクエリーに関連しているかどうかについてより多くの情報を得ることができるということです。具体的にはまずクエリーを取得してそれをベクトル化します。そしてそのキーワードとベクトルに対して大きなインデックスに対して検索を行います。かなりの数のレコードの中からキーワードとベクトルの順位に基づいて上位1000件を引き出したとします。そして最終的なリランキングのためにそれぞれのレコードに関連する追加情報を抽出します。最終的なリランキング段階では人気度を考慮することができるといった具合です。以前に検索された後、何人がこの商品をクリックしたのか、e コマースサイトのコンバージョン率なども考慮に入れることができるでしょう。マージンや在庫といったビジネス指標を考慮に入れることももちろんできます。そしてパーソナライゼーションのレイヤーがあり、ユーザーのプロフィールをもとに各レコードをスコアリングします。そして最終的な AI モデルがあり、これらすべてのデータを取り込んで最終的なリランキングを決定します。これはラーントゥーランクのようなものですけれども、短く言うと AI がクエリーを理解し、AI が検索を行い、AI が最終的なランキングを行うと表現することもできるかと思います。もちろんそれぞれのステージには異なるモデルがあります。それぞれのモデルは問題の異なる部分を解決します。例えばクエリー理解では分類モデルがあります。あなたが食料品店でチョコレートミルクを探しているとしましょう。この AI モデルは乳製品のカテゴリーの一部であることを理解します。そして予測したカテゴリーに基づいて検索結果をフィルタリングします。ミルクチョコレートと入力すると、ああこれはお菓子ですねということになるでしょう。そしてお菓子の検索結果をフィルタリングします。 このように私たちはそれぞれの段階でそれぞれのドメインに特化した仕事を実行する非常に特殊なモデルを持っています。そしてそれらはすべて検索パイプライン全体に組み合わされているのです。これらのモデルでは過去の検索を考慮することができます。そして私たちが発見したのはパーソナライゼーションレイヤーはサイトを使えば使うほど検索が良くなるような履歴の多くを提供するものだということです。クリックしたもの、クエリーを入力したもの、カゴに入れたもの、購入したもの、すべてに基づいてユーザーのプロファイルが構築されます。すべてのユーザーに対してカテゴリー、ブランド、価格帯があります。そして AI モデルを使用して親和性を作成して、そのセッションにおける購買力に対する親和性を把握できるようにしています。価格帯、あなたが最も惹かれるブランド、そしてこれらのシグナルなどを利用してあなたがサイト内を移動する際に結果をリランキングすることができるのです。例えば e コマースサイトに1万点もの商品があるとして、1ページに100件ぐらいグリッド状に並べられていて、それが100ページくらいあるとすると、すべてのクリックしなければならないというのは、まあ誰もが望んでいる体験ではないことは明らかです。アルゴリアは AI ブラウズというプロダクトも開発しています。ウェブサイトをブラウジングしているときに商品が陳列されているグリッドを表示する代わりに Netflix のような体験を提供します。 Netflix ではすべての番組がグリッド上に表示されているわけではありません。チェス盤のように行があって、どの列もカタログの異なる側面を強調しています。私たちが考えるオンラインブラウジングの未来は、ストアで提供される商品全体を幅広く紹介するために、興味深く刺激的な商品のカテゴリーを動的に生成するというものです。そうすればユーザーとしてはストア内のさまざまな種類の商品を見比べながら好きなものを選ぶことができます。つまり検索だけでなく、ウェブサイトをブラウズして探索するような用途にも AI が役立つ機会がたくさんあると考えています。そして LLM について、今まで話してきた AI の文脈においてはエンコードの部分には使っているものの、デコードをして何か生成するというものではありません。とはいえ e コマースにおいては今後そういった体験がどんどん生まれていくようになるというふうに考えています。その理由の一つとしては、多くの e コマースストアが非常にドメインに特化しているということです。スポーツ小売店やファッション店、家電量販店などに行ったとして、あなたがこれらの商品の専門家ではない可能性の方が高いわけです。ということは、あなたが検索しているキーワードはおそらくズバリなものと一致しないという可能性があります。なぜならあなたはその、商品の専門用語を知らないからです。実際に私たちは多くのお客様がアシストショッピングを好むだろうと考えています。小売店に入って家電の天才がまるであなたが5歳児であるかのように、あらゆるテクノロジーについて話しかけてきて選ぶ手助けをしてくれるのと同じように、ジェネレーティブ AI はそのような会話を生み出す手助けができると考えています。例えばアシスタントと話している最中に検索ページで商品を表示してくれるとか、アシスタントが商品を絞り込む手続きをしてくれるといった具合です。そして様々なテクノロジーがどのようなものか説明してくれる。例えば有機 EL テレビって一体何と言ったとしましょう。そこで有機 EL テレビとは一体何なのか、この製品を買うならここが重要だと思う、それが重要だと思うのであればこの製品を買うといい、あるいはこの製品は素晴らしいレビューがあると言ったようなものです。つまりはお客様に購入する自信を与えるということです。ジェネレーティブ AI はお買い物をする際に実際に誰かが助けてくれているように感じ、チェックアウトして購入できる自信を与えてくれるような、本当に人間のような体験を生み出すと思います。そしてそのサイトで何度か買い物をすれば、次に来た時にその前の会話を覚えていてくれる。まるで毎回あなたのことを覚えていてくれるパーソナルショッパーがいるようなものです。e コマースの市場シェアがまだ 20% 程度と言われているようですけれども、伝統的な小売業が依然として非常に強い理由としては、おそらく人々がガイド付きでアシストしてくれるような体験を望んでいるからだと思います。その商品が自分にとって正しいものであるという確信を得たいためです。 ですからジェネレーティブ AI は e コマースとオンラインビジネスを次のレベルに押し上げるという点で大きな躍進を遂げることができると思います。例えば e コマースサイトの検索スペースには様々な部分があると思います。検索ボックスをブラウジングのショートカットとして使う人もいます。ジーンズのカテゴリーを探すためにジーンズなどと入力します。その場合ユーザーをリダイレクトするのは比較的簡単なことです。しかし時にはキーワードを通じて非常に具体的なフィルタリングを行いたい人もいます。フィルターやカテゴリーなどを検出し認識できなければなりません。誰かがブランド名を使う、色を使う、カテゴリーを使う、そしてそれらをつなぎ合わせる、要するにフィルターによるブラウズ体験を作り出そうとしているのです。オンラインの薬局でアルゴリアを使ってくださっているお客様では、赤ちゃんの泣き声と検索する人がかなり多いのだそうです。しかしそれは商品名ではありませんので、その商品を買うことはできません。しかしそれは解決したい問題なのです。問題に当てはまる言葉を知らなかったり、スペルがわからなかったり、でもそういう薬を探しているのです。これは LLM と自然言語理解によってベクトル空間において解決できる問題です。私たちのベクトルエンジンはそれに対応する製品を見つけることができます。一方キーワード検索だけでは難しいでしょう。その他にもお客様が抱える様々な問題があります。例えばブランドが欲しい場合、アグのブーツを探しているのにそのサイトにはアグのブーツが売ってなかったとします。そこで私たちの LLM はお客様がアグと言った時に毛皮のブーツなのだということを理解することができます。そうすることで他のブランドの商品を紹介することもできるわけです。お客様が e コマースサイトに求めている問題ややるべきことは様々で、それを一つ一つクリアにしていかなければなりません。そのためには LLM を微調整することも必要で、そうすることで一般的な訓練データのコーパスでは頻度が低いかもしれないドメイン特有の単語の多くを理解することができるようになります。ただし、キーワードの方が良いパフォーマンスを発揮することも間違いなくあります。チャット GPT でジーンズとだけ入力したとしても、期待するような答えは返ってこない可能性が高いですが、キーワード検索であれば、ズバリなものを表示してくれるはずです。単一キーワードや2つのキーワード、特にブランドやカテゴリー、その他のフィルターに関連するキーワードがあるような場合は、ブラウジング体験やフィルター付きブラウジング体験にそのままリダイレクトするのがベストなこともあります。特にお客様はキーワードでやりくりすることには訓練されているため、キーワードは依然として非常に重要な体験の一部です。私たちはこのようなハイブリッド検索では、両方のシグナルを同時に両方のエンジンで使用することができると考えています。しかし私たちが目にしているのは間違いなくお客様の行動が変化してきているということです。またお客様が検索バーに入力する内容や質問に対する行動を変え始めると、今後 2,3 年の間に人々の期待に応じてテクノロジーも変化していくのではないかと考えています。また音声検索も人々が実際に自然言語でこれらのシステムに話しかけ理解されることが分かれば復旧していくと思います。他にも LLM の使い方といいますか、チャットの会話をベクトル化しておいて、それを元にして後から FAQ を作るとか、完全に自由なジェネレーティブなものだけではなく、ある種制限のある体験がこれから増えていくのではないかといったような会話がされておりました。ただし、ソフトウェア工学における実践的なコンピューターサイエンスという中で、コスト、スピード、クオリティは常にトレードオフの関係にあるわけです。もちろんコンテキストウィンドウに大量のコンテンツを入力すればより精度の高い会話ができるのかもしれませんが、そうすることでスピードは遅くなりコストもかかってしまいます。つまりそのバランスとトレードオフをうまく取ることが重要なのです。例えば e コマースでは購入のアシストを受けたお客様のコンバージョン率ははるかに高く、その金額も多いことが分かっています。そのため一つの会話に50セントかかるとしても、コンバージョンの向上や収益追加の可能性を考えればその価値はあるかもしれないといったような判断ができるかもしれませんが、他のビジネスモデルではそのような生成的な体験は1回1セントかあるいは10分の1セントである必要があるかもしれません。そのような場合、提供するコンテキストの量が 制限する要因になってしまいます。そして今 LLM 製品を作っている多くの人たちは経営陣や投資家に見せるために概念実証を行っているような段階だと思います。実際にこれをスケールアウトし始めてインフラのコストやレイテンシーなどを調べ始めると実は持続可能ではないかもしれないということが分かってきます。このようなレイテンシーコストと品質のトレードオフを考えながら構築しなければならないのです。例えばベクターネイティブデータベースへの関心が非常に高まっています。世界中でパインコーンが開発者に非常に人気です。私たちが発見したのは人々が概念実証のためにそれを使って素晴らしい結果を得ているということです。というのも完全なベクトルをインメモリーで使うことができているからです。しかしこれをスケールさせ始めると請求書が山積みになり非常に高くつくことも分かってきました。そうするとインデックスのサイズをあまり大きくできず概念実証の段階ではうまくいくかもしれませんが、数百万件のレコードを追加するとかなりのコストになりスピードも遅くなってしまいます。つまり幻滅するフェーズに差し掛かってきているのかもしれませんが概念実証とデモという点においては素晴らしいことです。しかし現実の環境においてユーザーの期待に応えるスケールとスピードを実現するにはどうすればいいのでしょうか。そこで元グーグラーとしてスピードが速く低コストで運用できる素晴らしいインフラを構築するということはとても重要なことで実用的なコンピューティングという観点でグーグルは間違いなくその点に重点を置いてきたと思いますというふうに述べています。そしてスピードが信じられないほど重要であるということです。なかなか実感できるものではありませんが100ミリ秒を超えてしまうとそこからのレスポンスタイムがいかに重要であるかということはデータで見ることができるということです。検索体験において100ミリ秒を超えるとそこから100ミリ秒ごとにコンバージョン率が1ポイントずつ低下していくといったような研究結果もあるそうです。人間の脳は進化の過程を通じてより早く食料を得るためにはといったような文脈で非常に訓練されているのでウェブサイトにアクセスしたときに人間は労力とスピードに対してそのウェブサイトから得られる情報利益について驚くべき速さで判断しているということです。そして情報を得るのに十分なスピードがないと感じたりウェブサイト上に十分な情報がないと感じたりすると人々はすぐにウェブサイトから立ち去ってしまいます。逆にスピードを上げて検索やブラウズを通じてお客様に提供できる情報量を増やすことでお客様は滞在してくれるようになります。そしてリピーターとして何度も足を運んでくれるようになります。なぜなら脳みそはあそこは少ない労力で多くの情報を得られる場所だったと理解しているからです。そのような観点で考えると LLM は現時点では生成的な表現に関してはまだ高速であるとは言えません。レイテンシーを考慮したスケールアップの方法を見つけ出すのは現時点ではかなり難しい問題だと考えています。またコンバージョン率や売上金額といったところもベストなところに収束するのを見極めるには大量のトラフィックとデータを投入しなければなりません。それには時間がかかります。そしてそのプロセスを何度も何度も繰り返す必要があるのです。そしてどれだけ早くよりよくできるかということを決定する要因はどれだけ早く実験できるか、どれだけ多くの実験を実行できるかというところによります。そういった観点からプロダクト開発に期日を決めるのはかなり難しいと言えます。仮説はありますけれども製品ローンチの正確な日付を言うのは難しいのです。 Netflix や Amazon、Microsoft のような大企業がレポートした多くの素晴らしいデータがありますが実験のすべてが成功しているわけではなく実際のところ約半分は失敗しています。Netflix においては10回の実験のうち9回は失敗するというようなことも言っているのだそうです。突然ですがもしあなたがソフトウェアエンジニアで10個作ったもののうち9個が本番で失敗したとしたら、かなり動揺するのではないでしょうか。エンジニアは失敗を好みません。彼らは問題を分析して解決策を考えてそれがうまくいくのを見るのが好きなのです。そのために失敗やリスクテイクに寛容で高速で動き繰り返し実験が必要になるため今までと少し文化が異なってくることは間違いありません。モデルを構築してデータを収集してトレーニングしてデプロイするために必要なツールや基盤的なものも異なってくるでしょう。 しかし優秀なソフトウェアエンジニアはすぐに順応します。そして彼らは自分のスキルセットを拡大し、新しいことを学び、 AI が提供する役割に成長することにとても興奮しています。まとめに入りますが、私たちアルゴリアは世界最高の検索エンジンを構築し、誰もが簡単に利用できるようにすることに全力を尽くしています。そして私たちは今 LLM によって変革期を迎えています。来年か再来年には規模を拡大して、セルフサービスプラットフォームを通じて誰もがこれらの言語モデルを利用できるようにし、このテクノロジーをどこまで進化させることができるかを見極めたいと考えています。私たちは本当に驚くべきパフォーマンスの向上を目の当たりにしてきました。コンバージョン率の向上やプロダクションで稼働するシステムから取得できるメトリクスという点では、私がこれまで検索業界で見てきた中でもおそらく最大級のテクノロジーのジャンプでした。そして私たちは今まだこのイノベーションの初期段階にいると捉えていて、今後 2,3 年は LLM で AI を活用するために検索基盤を再構築することになるかもしれないと考えています。私たちはまだ初期段階にいる。しかし私たちが開発したテクニックのうち、特にスケール、スピード、LLM を本番環境に導入するコストについてはかなり期待しています。しかしまだやるべきことはたくさん残っています。AI について私たちはインターネットとよく似たカーブを描いているのかもしれません。90年代後半の熱狂を覚えていますか？すべてオンライン化されることで小売店はすべて閉鎖され、都市のハイブランドが並ぶような通りもなくなると予想されていましたよね。人々は成長と可能性をあまりに早く、あまりに遠くへ押し出してしまったといえます。しかしインターネットが私たちにとって非常に重要なプラットフォームであることは間違いありません。 AI も同じようになるのではないかと考えています。ビル・ゲイツが言ったように、1年でできることを過大評価し、10年でできることを過小評価する。私たちは今そのような状況にあるのかもしれません。ということで今週は以上です。お聞きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。